まりました映画の話したすぎるラジオ第170回になります。この番組は大阪の南森町にあるイベント型カフェバー週刊曲がりにて映画トークバーイベント映画の話したすぎるバーを開催している店長メンバーによる映画トーク番組です。私、映画の話したすぎるバー店長の山口です。
大石です。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。はい、今回も真矢さん収録を休みと、あとマリオさんが参加遅れてますので一旦二人で始めたいなと思います。
はい、
で今回はですね、映画の話したすぎるバー東京開催を明けて初めての収録なんですけれども、まあそのあたりの総括はマリオさん到着してから話するとして、うんうん、一旦ではメンバーの近況の話から入っていこうと思うんですけども、では大石さんの近況いかがされてました？
そうですね、今週は劇場で2本映画を見てました。
はい、
でまず1本目なんですけど、ユニコーンウォーズを社タイメージフォーラムにて鑑賞しました。
はい、うんうん、
でまあこれ前にこのラジオにもゲストに来ていただいたねじむらさんがめちゃくちゃ押されてる、はい、のでご存知の方ももしかしたらいらっしゃるかなとは思うんですけど、テディベアとユニコーンっていうすごい可愛らしいキャラクターを使って戦争を描くっていう、
うんうん、
割となんかポップなんだけどすごいエキセントリックで、割とその表現みたいなものもかなり攻めた表現をしていて、
うん
うん、でも非常に面白かったです。なんか独特のバランス感に酔いしれるような感じのアニメ映画でした。
あんまり僕実は分かってなくて、ただ東京行った時にシアターイメージフォーラム行ったんでポスター貼ってあるのは見てたんですよ。
うんうんうん、
結構ゴアな感じですか？
そうっすね、割とゴアもありますし、あとそれこそちょっとドラッグ描写がちょっと凄まじいものがありましたね。
ドラッグやるんだ。
そうそうそう。まあ、確かベトナム戦争でも結構そういう描写って、ベトナム戦争映画とかであると思うんですけど、
うん、
その戦場に行く前に、そのジャングルの中でこうドラッグをやりながら、その繊維を高めたりとかっていうようなシーンがあるとは思うんですよね、
うんうん。
で、それをテディベアでやるっていう。
なるほどね。
うん、ただそこの本当ドラッグの描写、よくダンボとかってすごいそういう描写が非常に強いというか、うん、まあかなり先進的なアニメーションの表現だったって言われますけど、うん、結構それに匹敵するぐらい。
へー、うん、なるほど。
ちょっと凄まじかったですね。
ほうほうほうほう。
そう、あと、なんでアニメーションとしてすごい面白かったんですけど、結構そのメッセージとか、あとは監督が多分オマージュしてる大元、
うん、
もう結構見てると色々想起させられて、例えばそのベトナム映画だったらプラトーンとかもそうですし、あと地獄の黙示録なんかも結構多分モチーフとして受けてるなっていうのはもちろんあるんですけど、
うん、
それ以外にももののけ姫の影響がとにかくすごい強いなっていう印象を僕は受けまして、
ほうほうほう、
そう、ところどころにそれこそたたり神かなみたいな感じのモンスターみたいなものが出てきたりだとか、
うんうん、
あるいはこれは獅子神様なのかなみたいな感じの表現があったりとかで、そういうなんか監督が影響を受けたアニメーションの系譜みたいなものも辿れるようなというか、想起できるようなアニメーションで、なんかデザインからすると、あ、ここまでしっかりアニメーションとして面白いんだっていうのはちょっと意外だったというか、
うんうん
うん、本当に面白いアニメ映画でしたね。
うんうんうん、関数多くないけど一応見れるっちゃ見れるんですよね。
うんうん
うん、
大阪でも
見れるっちゃ見れるんですけど、ちょっと来週のテーマがもう決まっちゃってるので。
そうですね。
はい。
なのでまあ、もしご興味のある方はぜひぜひっていう感じですかね。
はい。
はい。で、もう一本もアニメ映画なんですけど、ウマ娘プリティダービー、新時代の扉を見てきました。
はい。はい、
で、これは山口さんもご覧になられたんですよね。
見ましたね。
いかがでした？ちょっと心配なんですけど。
いや、面白かったですけど、
うん、
ただ、多分、テレビシリーズとちょっと毛色違うんだろうなって気は。
おっしゃる通りです。
して。
うん。
うん。なんで、実はテレビシリーズのエントリーとしては、微妙に方向性が違ってるのかなって気もしてはいるんですけど、でもまあ面白かったですね。
うんうんうん。なんか、今作は特に、この一個前に同じサイゲームスピクチャーズっていうアニメーションスタジオ、まあかなり新興のアニメーションスタジオなんですけど、で、ロードトゥートップっていう、別のキャラクターを主人公にしたお話っていうのが YouTube で最初アニメーションとして出てて、今回もほぼそれと同じスタッフ陣で挑んでいる作品になるんですけど、
うん、
まあ、前作の時もそうだったんですけど、とにかくレースシーンのアクション感がまあ凄まじくて、
うん、
なんか、本当レース、合計確か5つぐらいあるのかな ?5 つぐらいこう、走る、馬娘が走るシーンっていうのがあるわけですけど、
うんうん、
なんかそこに対するその表現のバリエーションの豊かさというか、
うんうん、
各個人の、まあ、ある種のキャラクター性みたいなものを、まあ、これは史実の馬に結構基づいて付けられてるキャラクターだったりもするんですけど、
うんうん、
そういうものをどうレースの中で個性として発揮するかっていうのは、すごい今回やっぱ工夫されて、いるように感じたので、なんかその辺の表現を楽しむって意味でもすごい面白く見ましたし、あと僕は前回言ったんですけど、その、まさに僕に教えてくれた知り合い、まあ友達がいて、その友達と一緒に見に行ったんですけど、彼はガチの馬、競馬ファンなので、
うん、
実際彼女たちのその史実ってのがどうだったかってことを知っているんですよね。うん、なので、見終わった後に、あれって本当にどうだったのって話をいろいろ聞いたんですけど、
うん、
この作すごい素晴らしいその解釈を、入れてるのがアグネスタキオンっていうキャラクターだと思っていて、アグネスタキオンっていう馬は実際3レースっていうかまあ皐月賞までしか走れなかった馬なんですよね。で実際やっぱりその時かなりそのいい走りっていうのを見せていて、競馬ファンの間でもし彼が怪我をしなかったらっていうのはもう語り草に良くなっていたっていうふ
う
に言うわけですよ。で、馬娘のアニメシリーズにおいても結構その、馬と怪我っていうのは結構、その、中心的なテーマにあって、うん、特に第2シーズンとかそうなんですけど、
うんうん、
まあ要は、実際施設ではもう3レース、4レースぐらいしか走らずに、もう現役を引退してしまった馬、娘、まあ馬っていうアグネスタキオンを、その物語のもう一個の軸に置いたっていうのは結構すごい解釈だなと思って、
うんうん、
その、ある種ドライで、その、淡白であった彼女っていうのが、その、彼女の本能みたいなところが、こう、競争意識によって呼び覚まされていくっていう、まあ、闘争心というか、そのスポコン的なテーマの描き方とかに昇華したっていうのは、うん、かなり今回の馬娘のその脚本の中ですごいいい脚色だなっていうのはやっぱ、
うんうん、
話してて、その彼も言ってました。
うんうんうん、そうですね、まあ、僕今回初めて馬娘のアニメーションを映画で見たんですけど、まず、結構、日本のアニメーションの集大成みたいな印象を受けたんですよね。うんうん、で、まず、そのレースシーンの、こう、まあ、アクションの派手さというか、特にエフェクトを効かせたハッタリの効かせ方の部分ですけど、うんうんうん、僕はパッと思い出したのは、やっぱトリガーのアニメとかの感じを受けましたね。うん、こう、閃光のエフェクトが、こう、十字に輝くのとか、これ、トリガーで見たやつやな、みたいなのを入れてて。
確かに確かに。
で、単なる競馬のレースのものに、
うん、
まあ元がこう、ソシャゲっていうのもあると思うんですけど、そういう特殊能力を使ったような効果が走るっていうのが、
うんうん
うん、まあ、そういう部分の派手さっていうものの存在を感じた、まあトリガーっぽさと言いますか。
うんうんうん、
で、一方でその日常シーンのドラマ感が結構空間を使って見せてくるんですよね。あのあたりは本当に空間とか時間で感情を見せていく感じは京都アニメーション的だとさえちょっと思ったりもしたので、うん、そのドラマ部分とアクション部分のそれぞれのメリハリの効かせ方みたいなのがちょっと違うジャンルのアニメーション一つに合わせたような感じにも思いましたね。
うん、
うんと、まあ、この話もちょっとしてましたけど、バーでしたのかな、巻き場王ですよね。
そうなんですよ。
巻き場王ですよね。
うん。
ほんと。で、巻き場王に、カンコレとかトーラブの擬人化の概念を入れ込んで、
うんうん。
で、それによって、本来、競馬の競争馬が持ってなかった人格を得て、それによって、要は、競争馬がドラマの主体になれているっていうところが、
うんうん、
馬娘の発明だなとは思いましたね。うん、
なので、まあ、ある種、そのキャラクターに人格を乗せることって、実際の競馬にもすごいエントリーしやすくなるというか、
うんうん、
まあ、競馬ってやっぱりすごい敷居の高いものっていうイメージの方が強いと思うんですよね。その独特の言葉であったりとか。
うんうんうん、
ただ、それに対しても、まあ、キャラクターにある種、こう、感情移入、まあ、そうですね、感情移入行ってレースを見るっていうことを一度やってみることで、あ、競馬ってこういうものなんだっていう、その無理のない入場の仕方ができる、
うん
うん、実際まあ競馬人口ってすごいこのアニメ以降増えてるっていうふうに言われてはいるんですけど、
うんうん、
なんかそれをやっぱ成し遂げられるぐらいのそのコンテンツの作り方をしてるんだなっていうのは結構やっぱ見てて改めて思いましたね、
うんうんうん、 そうですよね。なんか、競馬をどう解釈するかっていう切り口を与えてくれますよね。
うん。
うん。やっぱ、僕本当に何も分かってない身からしたら、馬が走っているだけになりかねないというか。
そうそうそう、そうなんですよ。
で、別に馬が人格あるわけじゃないから、そのドラマ性って人間が足したものだと思うんですよ。
うん、
まあ、このあたりちょっと競馬好きな方にからしたら、そうじゃねえって言われちゃうかもしれないですけど、ちゃんと馬には魂があるんだっておっしゃる方も絶対いると思うんですけど、僕はやっぱり動物が走ってるなっていうふうには見ちゃうんですけど、そこにこう、人格と人間とのコミュニケーションを取る方法を与えたことで、
うん、
ドラマの主体に、その、競走馬を据えることができているっていうのが発明だなぁと思いましたね。
うんうんうん。
あと、すっごい印象的だったのが、
はい、
馬娘って基本的に指揃えて走りますよね、基本的には。
そうですね。うん。
ですよね。今回の主役のジャングルポケットとアグネス・タキオンだけ、そのパターンから外しているじゃないですか。
あ、確かに言われてみたらそうでしたね。はい、
で、ジャングルポケットって拳握って走るんですよね。
うんうんうんうんうん。
で、アグネス・タキオンは袖の長い勝負服なので、手が見えないんですよね。
うんうん。
で、どういう風な手で走ってるかっていうのが分からなくて、あれってこう、彼女の、あ、彼女でいいんですか？
まあ一応、馬娘上では彼女でいいと思います。
彼女。だけど、あれ、ボバなんですよね。
ボバです、ボバです。
ボバですよね。
はい。
いや、どっちってなって。
難しいんですけど、耳の髪飾りが左だったら、右だったかな？右だったらボバで、左だったら、その、メスの大馬さんだっていうのは結構あるんですけど。
そうなんですか、はい、僕が聞いたのは、ボバだとショートパンツで、ヒンバだとブルマっていう風に聞きました。
ああ、そう、それもあったかな。確かにでも、僕なんか髪飾りの方で印象つけましたね。
ああ、なるほど。
それもあるかもしれない。
ただまあ、そのルールだと、勝負服の時、区別つかないんですよね。
うん。
はい。で、ジャングルポケットが拳握ってるのって、
うんうん、
で彼女のこう闘志の表れだなと思って、
うんうんうん、
で、馬娘全般もちろんその闘志バリバリのアスリートばっかりなんですけど、ただ、ジャングルポケットのこのキャラクターが、僕が感じたのは、コロコロコミックのホビー漫画の主人公みたいなパーソナリティしてるなと思って、
うんうんうん、
その、誇張された少年漫画館みたいなメンタリティが拳に表されてるなって感じて、
うんうんうん、
一方で、その、アグネス・タキオンが何を考えてるかわからない存在として手を隠されているっていう。で、彼女たち二人だけが、その特殊な存在として、まあ、今回の話の中心として、その、手の描写によって描かれてるような感じがしたんですよね。
なるほど、なるほど。
はい。で、まあ、それで、もう、アグネス・タキオン、その、中身のわからないアグネス・タキオンが、クライマックスでどうなるかっていうのはね、僕は、ここが一番好きでしたね、
本当に。いや、わかります。いや、僕もそうです。やっぱ、そこでちょっとこう、心をグッと持ってかれるというか。
はい。
うん、
そうですね。うん。アニメの方はもうちょっと、この、競馬っていう競技に対して、ドライな感じ、テレビシリーズの方は、
うんうんうん、
っていう風に聞いてて、ちょっとそれはそれで、なんか映画版の派手さとは別の路線で見てみたい気持ちはあるなとは思いましたね。
そうですね。結構そこは確かに違いかもしれないですね。本当映画版は劇場でやるっていうところに焦点当ててるからこそ、そのレースシーンを本当に魅力的に映すっていう。
うん。
アニメチルは確かにその日常シーンとか彼女たちのその思いの方にメインとか物語が乗っかってくるので、
うん、
レースはその結果っていう形になるんですよね。
うん。うん
なので、
うん、
確かにそこは映画版とそのアニメ版での結構違いなのかもしれないなとは思いました。
うんうんうん、ちょっと別物っていう風な話は聞いたので、
うんうん
まあ、それはそれで楽しんだって感じでしたね。
今週はそんな感じですかね。はい。
はい。マリオさんが到着されました。お疲れ様です。
お疲れ様です。
お疲れ様です。
近況の話続けますね。では。じゃあ、僕はですね、東京のバーの時に、映画を3本はしごしてきまして、辰巳
はいはい
と、
はい、
馬娘と、
うん、
まあ、今回のお題なんですけど、うん、もうめちゃめちゃ強行軍で、間本当に映画館から映画館の間の移動時間ぐらいしか上映時間の隙間がなくて、着いた瞬間始まるみたいなのが2連発だったんですよね。
なんか新宿から渋谷行ってませんでした？
いやもう。大変でした。 大変でした。
いや、映画のはしごでエリアまたぐの相当ですよね。
いや、そう、駅普通またがないと思ってちょっとびっくりしちゃいました。
うん。
いや、本当に渋谷って人多くて。
そうなんですよ。出るのが一苦労なんですよ。
うん。確かにね。はい。
その、お祭りとかじゃない、イベントじゃない平時で、僕の人生で一番人多かったです。
うんうんうん、
うん。いや、すげえなと思って。で、この前、セロトニンさんから勧められた辰巳を見てきたんですけども、
はいはいはい、
もう最高ですね、本当に。
は
最高です。
そうなんだ。
はい、日本のノワールとして、結構な到達度の作品だなと思います。
うんうんうん、
本当にドライだし、こう、なんか、変に誇張された空気が全然ないんですよね。この、シビアな実在感、うん。で、ちょっと本当に、ぬるたさが全然ないんですよね。
うんうん、
この人たち全員ここで生きているっていう感覚を見ながら覚えましたね。うん、なんか空気感のソリッドな感じは僕、ちょっと、北野武史映画さえ思い出したんですけど、ただ、北野武史映画の、本当に、登場人物を突き放したドライな感じとは違って、やっぱり、あの世界そのものは厳しいけど、作り手は登場人物たちのことを温かい目で見てるっていう感覚を僕は覚えて、
うんうんうん、
すっごい良い映画だったなぁと思いましたね。はい。これは一見のガチありなんじゃないかなと思いますね。
みたいな。
はい。ちょっと機会が本当に限られてしまってはいるんですけど、
うん。
はい。あとは、登場人物の中に、兄弟の半グレというか、まあ、もう、ヤクザになってるんですけど、半グレからヤクザになったみたいな兄弟がいて、これがあれなんですよね、うん、リアル版殺し屋一の二郎三郎兄弟みたいな。
あ、はいはい。
二郎三郎兄弟が、現実にいるバランスになったこんな感じみたいな奴らが出てくるんですけど。
なるほど。
うん、
ジロー・サブロー兄弟はもうファンタジーなんで、
うん、
なんかちょうど嫌な感じの奴らがいるんですよね。
うんうんうん、
はい。すごい良かったですっていうところと、あと、まあ、馬娘は見てたので、
うん、
こんな感じですかね、
うんうんうん。
はい。では、マリオさん、近況いかがでしょう？
そうですね。今週は、あれだけかな。デデデデの交渉を見ました。はい、まあ多分取り上げますもんねこれね。
はい。いや来週、はい、前田さん復帰予定なので、
はい。
もう来週出て出て交渉でいいんじゃないかなと思ってます。
うんうん、うんうん。
そうですよね。なんかそんな気がしてるのでまあここでは特にあんまり語らないというかまあまあでもいろいろ言いたいことがあるって感じですかね。
え、それってじゃあ漫画と結構違うって意味ですか？
いや、確かに漫画とは違います。違います。後味が全然違います。本当に。うん。違うと思います。これは。うん。
そうなんだ。
うん。いや、もうちょっとこれ以上は言えないなっていう。言えないなっていう。なんでですかね。はい。
やっぱ東京のバーの時もそうでしたし、はい、僕がやってるバーの方でもそうだったんですけど、で、全然交渉見ました。はい、またですってなったら、うん、あ、じゃあ、はい、みたいな感じで、ちょっと、みんなちょっと何かを、こう、出力したそうな感じがいっぱいありましたね。
そうですよね。いや、まあまあ、ここでね、取り上げてるっていうのもありますし、うん、やっぱね、まあ、世界系がどうこう言っている人なので、まあ、やっぱね、その話はね、したくなるというか、
うん、
僕もしたいし、聞きたいし、みたいなね、ところはやっぱりあるかなとは、思うので、やっぱちゃんとみんなで見て揃ってから話できたらいいかなっていうふうには思ってますね。はい。
うん。世界系文脈で言うと、交渉こそが本丸ですからね。
そうですね。そうなんですよ。っていう。ね、いや、もう、はい。もう、今はこれじゃ何も言えないので、はい。でも、今週はもう、映画もこれぐらいしか見てないので、まあ、バーもありましたし。
あら、珍しい。
はい。
はい。
まあ、でも東京で見たんですよ。
うん。そう。
あ、いいですね。
ちゃんと東京で見たっていう、だから、やっぱちょっと、やっぱ違います。なんか、ま、なんていうか、大きく変わるわけじゃないですけど、やっぱ心持ちとして、やっぱりこう、映画見終わって出てきたその目の前には、やっぱり、デデデデの風景と言いますか？というか、東京がそこにあるんだっていう。文字通り日本の中心みたいな場所じゃないですか、うん、やっぱり東京って。
うんうんうん、
そこで、これを見てたんだなっていうのは、やっぱりちょっと、 まあやっぱ思いが乗っかるなっていうふうにやっぱ思いますね。うん。
うん。
いやね。まあ東京に住んでる人はそのありがたみがね、わからないかもしれないですけど、僕からしたらすごいこれ大きいなっていうふうに思いました。はい。
うん。僕東京行くたび思うんですけど、東京って坂と街路樹めっちゃ多いですよね。
うん。ああ、そうですね。うんうん。坂多いですよね。
うん。大阪ってほんと街路樹少ないんで。
うん。
ああ、確かに。
そう。御堂筋沿いぐらいしかパッと心当たりがないぐらい少ないですし、あと、まあ、大阪中心部ってほんと平たいんで、
う
ん、
確かに、
うん。東京って結構有名など真ん中でも坂だらけでびっくりするんですよね、本当に。
それこそ渋谷って谷ってついてますけど、ほんと谷底ですからね、渋谷駅。
あ、そうそう、谷底ですよね。そうですよね。うんうん。
なんか東宝シネマズ渋谷から、シアターイメージフォーラムに行くときめちゃめちゃ坂登って、うんうんうん、びっくりして、あ、そうなんやってなりましたね。
そうですね。なんか東京ってほんとゴツゴツしてる場所だなっていうか、
うん、
そう。やっぱ旗から見てるとやっぱすごくやっぱ何でもそうやって綺麗な場所っていうね、感じがしますけど、やっぱ実際行ったらめちゃくちゃゴツゴツした街であるっていうところが、なんかそこもなんか、あ、東京って東京の本質であるなって感じがしますけどね。綺麗さと、ちょっとその触れにくさとみたいな部分が。
うん。
うん、
っていう感じですね。はい。うん。
はい。じゃあ、近況はそんなところにしといて、で、東京の映画の話したすぎるバーのお話をちょっとしとこうと思うんですけども、
はい。
まず、前回懸念していた前田さん不参加が、現実のものとなってしまいまして、我々3人で店長をやらせてもらいまして、
はい。
まあ、本当に残念ではあったんですけども、
そうですね。
ただは、はい、とても楽しくやらせていただきました。
うん、うん。
いかがでした、マリオさん。
いや、そうですね。いや、まあ、今回は結構じっくり人とお話もできたんじゃないかなっていう気がしますね。
うんうん、
ちゃんとなんかこう、もう本当初回の時は本当に慌ただしく、なんかもう挨拶回りだけして終了みたいな印象だったんで、で、まあようやくなんか回重ねるごとにこう、ようやくちょっと、まあ自分自身もすごく落ち着いて、まあ映画の話できたりとか、なんか、まあどういう経緯でこの場所知ったんですかみたいな話したりとか、なんかそういう、まあその人の人となりとかが見えるみたいな感じとかがやっぱすごく今回はなんか感じれたかなっていう気がしますね。はい。
うんうんうん。おいさんは、正規の店長として、日暮里は初めてやったと思うんですけど。
そうですね。前回は、まあ、常連として行きましたからね。
そうですね。
日暮里ではそうね。
そうですね。でも、なんだろう。正直もうお客さんにめちゃくちゃ映画を教えてもらったっていう方が強いかもしれないですね。なんか、やっぱり、その、最近の映画というか、自分が映画を見始めてから劇場でかかってる映画っていうのは結構、それなりに見てる自負はあったんですけど、うんやっぱりそれ以前の映画だったりとか、あるいはその当時には見逃していたような映画だったりとかっていうのは、やっぱ結構お客さんから出てくるんですよね。
うん、うん。
なので、例えば一番好きな映画なんですかとか、一番思い出に残ってる映画なんですかみたいなお話を聞いた時に、あ、そんなタイトル全然聞いたことないみたいなものをたくさん教えていただいて、うんうん、なんかすごい勉強になったし、もっともっと映画見ていきたいなっていうのをちょっとなんか決意を新たにしたような回だったなと思います。
うん。
うん
そうですね。なんか、人数的にはちょうど収まりのいい感じでやりましたね、うん、本当に、
うん
うん。僕も今回初めて来ていただいた方とかともしっかりお話できて、まあ、すごい、本当にポッドキャスト経由で来ていただけた方が、やっぱりまあ、日暮里のバーに関してはほとんどなので、うんうん、まあ、やっぱ大阪の方だとリスナーさんの割合そこまで多くないので、東京はほとんどリスナーさんで、中でまたちょっと大阪とは違う雰囲気で話できて、
うんうん、
まあ相手がこっちを分かってるっていう、このスタートの楽さ。
そうなんですよね。そう、
うん。
僕ら逆に分かんないんだけどみたいな感じなんですよね、なんか。
うん、
いや、
うん、
そう。本当ちょっと失礼なんですけど、本当に前回来てくださっていたお客さんの顔を全然覚えてなかったっていう事件があったんですけど。マジで覚えてなくて、うん、話もしましたよって言われて、話しましたっけみたいな、本当にひどい、接客業としては全くなってありえないことをね、やらかしましたけど。
いや、まあ、結構飲んでるんだ
よ。まあ、ね、飲んではいたんですけどね。まあ、特に、その前回はね、横浜だと本当にもう、昼から飲んでますからね、あの時は。本当に。は
い、で、あと、喋り疲れてるってのもありましたからね、あの日は。
はい、そうですね。昼の、 1時過ぎぐらいから11時まで、ほぼ、ずっと映画の話してるわけですからね。
うん。それもあって、覚えてなかったという、言い訳、はい、言い訳をします。
はい。
はい。っていう。
いや、僕ももう手探りでした。なんか前来ていただいてましたよね。あ、違いましたみたいな。
そんなちょっとこう、釜かける感じでこう、なんか、滞りなく済ませるやつじゃないですか、それ
って。まあ、接客業のスキルというか、なんというか。
僕は正直に言っちゃったからな、覚えてないです。
さすが、ね、別のバーも含めて、パカズを踏んでらっしゃるなと思います。
でも、僕、リスナーとしても、歴の長い方がお客さんとしてお越しいただくことも増えてきてるんですけど、うん、なんか僕、結構、やばい思想の持ち主と思われてる気配をちょっと感じることがあるんですけど。
そうですね。やっぱ、まあ、明確に言葉にする、されるから、山口さんいつも。なんていうか、言葉にする解像度が高いからっていうのはあるかもしれないですけどね。
うん、
誰よりも胸の内晒してるからこそ、そんなに晒せる人普通いないよって思われてるというか。
うん、ああ、それは晒してるかもしれないな。うん。うん、本当に。うん。が喋ってたら、お、出た、殿下の宝刀出た、みたいな扱いされるんで。
いや、そうっすよね。いや、そうなんだよな。なんかね、ポッドキャストでそのワードよく使ってますよね、みたいなのを、指摘された覚えが確かあって、めちゃくちゃ恥ずかしいなって。いや、ボキャブラリー少なっていう感じなのと、で多分ね、それ、なんだか、映画が飲み込みやすいとか飲み込みにくいみたいな。
ああ、そう話ありました。
我々よく使うなっていうのもあって。
うん、
で、多分それ使い出してるのって多分多分山口さんが言ってそれ、うん、あ、いいなって思って多分僕自然と使ってるんだと思うんですよ、はい、それが多分、
うんうんうん。
そう。いやね、それをね、いざ指摘されたらね、めちゃくちゃ恥ずかしいっていうね。嫌んって感じがする。人の口癖なんてそんな見ないで、みたいな。照れちゃうからっていう。
分析されるの怖いですね。
嫌なって思いました。
まあまあ、東京次やるのは、ちょっとまだ計画を練るとこからにはなるので、ちょっとまだ、期間少し空いてしまうとは思うんですけれども、まあ詳細固まりましたら、早めにお知らせさせていただきたいと思っております。っていう感じですかね。はい。では、テーマトーク入っていきましょうか。